はい、森野です。今回は施術は省エネというテーマで音声を取っていきます。省エネというと少し言葉は悪いかもしれませんが、燃費が悪い状態だと体も疲れやすく施術のクオリティも下がってきます。人間は 100% の力を伝えるために、施術者はいろんな方法で患者さんに対して押したりさすったり叩いたり、このような施術をすると思いますが、100の力で100伝わるとは限りません。体の動きで例えると、力んだ状態から動き出すこと、リラックスした状態から動き出すこと、後者の方が力は効率よく伝わりやすくなります。小さな力でしっかりとした圧を伝えるためには、自分自身の体の構造と圧の方向、この2つが重要です。例えば肘を曲げた状態と肘を伸ばした状態、どちらが強く押せると思いますか？施術している人からするとあまり意識したことはないかもしれませんが、素人の人に押すことを頼んだりすると、効率よく力を伝えるためには必ず肘を伸ばして押しています。これは体を押すだけではなく、物を押したり物を持ったり力を発揮するときには、関節を曲げているときよりも伸ばした方が力は伝わりやすくなります。今回は省エネというテーマなので、少ない力でどれだけの圧がかかるのか、または圧をかけられることができるのか、1人や2人の施術の場合は違いますが、1日あたり10人から12人施術をする場合は、最初から 100% の力で行うとだんだんクオリティも下がってきます。そうならないためにも、例えるとすると50の力で100を伝える、そのためには重心の移動と圧の方向です。前に重心をかけている場合は前に圧をかけるのが一般的です。体の正面以外に圧をかけている場合は圧が逃げやすくなります。また多くの人が背骨を両腰で押している場合に肩が上がっています。肩が上がっているということは圧を分散しているということになります。必ずいい圧が入っている場合は肩は下がっています。自分自身で施術している姿を見ることはないと思いますが、客観的に映像で見てみると肩が上がっている人が多い印象があります。また手根を使う場合でも、母子球と小子球、この差だけでも圧は違います。母子球の場合はソフトに、小子球の場合はやや圧が強く与えることができます。施術者の母子はある意味商売道具なので、親指をどれだけ壊さないか、これも重要です。ポイントは親指を休めるということにあります。手根を使う、肘を使う、前腕を使う、自分の体を理解してしっかりとした圧の方向に体重移動ができれば、少ないエネルギーで施術を行うことができます。もしも施術をしていて体が疲れてしまう、続けて患者さんに入っている時に疲れてしまう、上肢や肩が張ってしまう、そういった方は間違いなく施術のフォームが悪いです。まずは肩が上がっていないのか、肘はしっかり伸びているのか、この2つを確認するようにしてみてください。では今回はこれで終わりにします。ご清聴ありがとうございました。